QIC。
こちらは新潟県新潟市からいただきました。36歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
ありがとうございます。
どう思います？節電ポイントですよ。節電ポイント、
節電ポイント。
そもそも電力逼迫って国の計画性のなさというか場当たり的な対応にしか見えないのですがね。皆さんバッサリ聞きちゃってくださいということになりました。節電ポイント、まず2000円相当をくださるそうでございます。
すいません、トイレが埋まってて次で行きます。
何ですか？
トイレが、うちの姉が占領してて。
あ、すいません、もうすでに番組始まってます
んです、ね、あ、始まってましたか、すいません。
そうですね、トイレに行ったということを全世界に
発信されます。
発信されて、ありがとうございます。
どういうことだ、どういうことだと思いますか、今ね。
これは木原官房副長官は24日の記者会見で、岸田首相が物価高対策の一環として打ち出した節電ポイント還元制度をめぐり、参加する家庭にまず2000円相当を付与する方向で調整していると明らかにしました。さらに節電協力の度合いに応じて電力会社が独自に付与するポイントに国の支援で上乗せをするんだそうです。
ややこしいやつですね。
何がしたいんだかよくわからない。
いや、だから間にそのポイントを付与する会社を作って、
要はさ、電気をさ、使わなかった人にご褒美をあげようってことでしょ。
そうですね、
簡単に言うと、なんかおかしかねえか、
おかしいですよね。
これは普通はさ、なんかいろいろサービスを利用するとか、お買い物をして、お買い物をしてくださった方にポイントってつくもんだろ、大体。
そうです、
ヨドバシカメラにしてもさ、アマゾンポイントにしてもな、そうだろ、
なんでもそうですね、
俺は絶対アマゾンなんかじゃ買わないぜとかって、すごいポイントあげようとかって言ってるもんだろ、なんか理屈が合ってないような気がするんだけど、どうよこれは。
あ、今ちょっと喋りかけたんですけど、あれですよ、結局間にポイントを付与する会社を作ったりとか、そういうところに
金が流れる
っていうことですよね、多分そのポイントを付与する会社のポイント係なのか何なのか分かんないですけど、そういうところに、手間賃が発生するんですよ多分、はい。
だいたいさ、電気って使っちゃいけねえのか、だい
たい。いや、使った方がいいと思いますよ。
なんか、
はい、
いや、おかしいと思うんだよ、なんかさ、節電しなさいとかね。
はい、
いや、別になんか電気がね、使えば使うほど毒で、
はい、
ね、体によくありませんとかっていう、禁煙を進めてる、禁煙とか禁酒を進めてる話とかとは、レベルが違うでしょ、だって。
そうですね。
なんかね、よくわからないですけどね。
だから電気が足らなくなるよって言いたいんです、ね。
ああ、ということはですね、やっぱり九州の電気を本当一手に吸収しているという木田上優子さんなんですけど、熊本のネロンガって言われてる。
なんすかネロンガって。なんすかネロンガ。また怪獣ですか。
ね、そうです。電気をこう
透明になったりとか、
ね。透明になったりする。まあ新ウルトラマンにも出てます。
あ、出てましたっけ、あれ。
は
エレキングとは違うんですか。
エレキングとはまた違いますね。 あれはピット星人がこう、ということで、どうですかこのポイント制度についてどのようにお考えですか。
私ですか。
はい、
チャッチーですね。
チャッチー平上優子にチャッチーと言われてた岸田ちゃん、岸田ちゃん。
そうですね、
しょぼい
なんでも、へのつっぱりにもなんないでしょこれ、大体。はい、その節電、
何の意味が、
節電を呼びかけるって、その節電ってどの程度節電すればいいわけ。
そうですね、
それはどうやって判断するんですかね。世帯で別にワンルームに4人で住んでる人もいるじゃないですか。
いや、だからさ、例えば前の月より何パーセント以下っていうか、何パーセントぐらい減らしたら、こうポイントあげましょうとか、そういうことでしょ多分。
え、じゃあ先月は 100% として、先月を 100% として。
だからさ、これから夏場だからさ、電気代って上がるよね、エアコン使うから。使うなって言ってるわけでしょ、これ簡単に言えば。
ああ。
で、そうするとさ、年寄りとかさ、その熱中症で死ぬやつ出てくるじゃない。
ああ、そういうとこ狙ってるんですかね。
やっぱ殺したいのかね、これね。
ああ。
俺はエアコン使ってやるぜ、俺は。 はい、何が何でも使うぞ俺は。
はいはい、その方がいいと思います。 あとね、多分ね、原発をどうやっても動かしたいんじゃないかなと思って。
そりゃそうですよ、透けて見えるもんだそれ。
はい、
ね、
だね、あの火力発電所で何箇所か止まってるとことかあるのに、そっちをあの修理しないでなぜか原発を動かしたいようなとこが透けて見えるじゃないですか、はいはい、だからねえ、なんか
さっきさ、はい、あの大石さんとさ、
はい、
八幡愛さんの重曹東口の凱旋が終わった後に、
はい、
カメラ片付けてたら、
はい、
なんか変なおっさんがさ、酒臭い息ねのおっさんがなんか声が出てきて、
は
い、
オレンジ色の服着た人ですね、
うん、はい、あなたあなたちょっと聞いていいですかって言ったら、
はい、
何ですかって聞いたら、核兵器は賛成ですかって言うから、はぁって言って、
はい、
俺で核兵器は賛成か、いいと思いますかとかって言うから、
はいはいはい、
核兵器いいわけないでしょうかっつって核兵器のどこがいいんですかっつって、あ、か食えないでしょうかみたいな感じ、
はい、
なんかもうあなたは分かってないなとかって言うから、
うん、
お面白いちょっと話してやろうと思って、うん、それで何あのまあ要は、
はい、
その北朝鮮やらが中国やらが核を撃ってきたらどうするんだみたいな、そのためには核兵器を持ってなきゃいかんでしょうかとかっていうて、うん、撃つわけねえだろうがとかって俺は思ってくから、うん、
はい、
でそのでいろいろ言ってたらなんかもう押される一方だから向こう
が、はい、
ね、でちょっとかわいそうだからちょっとあの笑顔でこう下手に出たらなんだお前とかって言うから、お前とかなんだこらとかって大声で言ったら、はい、シュンってしちゃってごめんなさいとかって言って、あの話をゆっくりしたいのでとかってなんかちょっとホモっぽくなっちゃって気持ち悪いなこいつとか思ってそしたらなんかあのいやいやでも原爆とか核兵器は安いでしょとかって言うから、
うん、
安いわけねえだろっつって
はい、はい、
で安く買えるもんとかなんとか抜かすので、じゃあどこから買うんだアメリカみたいなこと言うので、
はい、
アメリカが核兵器売るわけないじゃんね。
そうですね、
日本に、
はい、
絶対売れないよ日本。だってあのだってラプターでさえさちゃんと売ろうとしなかったんだからね、あの戦闘機
F22、はい、
あそこはほら機密の塊だからっつって、はい、核兵器なんて核兵器ぐらい機密の塊ないんだから、
う
ん、売るわけないじゃんね、
うん、
でそれをさ言ったら、いや日本で作ればいいんですとかってほーとか思って、俺もすぐにさ あなた爆縮レンズとかわかんのとかって言ってやろうかと思ったけど、どうせわかんないだろうから、核兵器のさ材料って何か知ってますって言ったら、はあ、ウラン
あの、まあ、間違ってはないという
、いやいやもういやいかん間違いと言ってやる俺は、
あ、そうなんだ、まあ、間違ってはないけどねみたいな、
もうプッて笑って、
はい、
でもうあなたとは話をしててももう進歩がないからやめるっつってやめて、
は
あ、もうあっち行けっつって言ったんだけど、
は
あ、もうなんかねなんかその程度のやつらがさ、
はい、
多分ねあの原発はいいんだっていうに、うん、多分もう思ってんだよ、
はい、
もう原発がいいわけねえんだよ 、はい、今の話はさっきの核兵器の話なんですけど、
はい、
核兵器と原爆とあ原発は、ね、うん、違うだろうっていう人がいるんだけど違いません、
はい、
一緒です、もう同じ戦場にある道具です、
うん、
使い方の違いでしかない、
うん、
一気にその作用するものが爆弾で、
はい、
緩やかに熱を出してるのが原発ですよ、
はい、
簡単に言うとだから一緒なんですよ、
うん、
ただそれをそうどう制御するかっていう話とか、はい、分かってねえんだろうなこいつらとか思って、
まあまあまあまあ、
でそれがその今ねその値上がりしましたで原発を動かせば安くなりますよっていうふうに、
はい、
こうそういうバカに対してさ、
はい、
その刷り込みたいんだろうね、うん、岸田が、
はい、
まあね、まあ、あの木田さんはいつもあのウランを食べてるらしいんですけど
だから怪獣かっちゅうね
もあの口からこうあのなんか放射のガスをこう吹き出すという
青い光が
何にさせたいんですか、
ゴジラがこうねあのやりますけどもね、
死ぬですよウランなんか食べ
て、ああ、いや意外とこうオツだねっていうあ
のそんなオツだねなんて言わ
ないでしょうが、醤油をつけたら美味しいかな
とか、ちょっとわさび醤油で食べて てみるとなかなか大人
もう春菜さん春菜さんまで乗っかってきちゃダメでしょ。
やっぱあのウランにはやっぱりあの荒塩が合うねとかそういうなんかそういうそういうやつで、ね、ウランの叩きとかね、
はい、いやもやしちゃダメです
ウランの叩き、
いやこうウランとウランをこうバーンって叩いて、
はい、
あの臨界っていうその瞬間にあの原爆が作れますけどもね、ということでございまして、はい、本当にね、
はい、
皆さんは節電をなさいますか。私はしません、
はいはい、僕も使います。
でもねあの、うん、これあの F スタには今あの太陽光パネルが届いておりましてね、
あ、
太陽光パネルで実は発電ができるということになっております。
へ、
あとは蓄電池が必要ですね。
蓄電池はあるじゃん、あの例のが、
あ、例のなかなかたまらない
蓄電池たまらないやつが、
はい、
でそれをかね、レールガンを作ると、
あ、まあ、っていうね、
いいですね、
はい。
続いてはこちら、沖縄県那覇市からいただきました47歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
もはら、もはや、狂乱物価といっても過言ではありません。このまま続くと経済破綻か、あるいは強硬かかといって自公政権で乗り切れるとは思えません。ひどい国になったものですということで、うん、お嘆きの声をいただきました。木田さんのせいでいろんなものが値上がりになってますよ。木田さんなんか責任
感じます。なんで値上がりすると私のせい。
いやいや、こうあの、うん、ね、ウクライナの戦争もキラウエアをきっかけに
発生。だから何私何も。
いやなんか言われていますよね。こう、は
い、言われない言われない全く言われない。
クレオパトラと同じような感じですよね。ハト3センチ鼻が高かったらね、あの世界が変わっていたぐらいの勢いね。はい。
3センチで。でかいな。
これ記事がついてまして、5月の消費者物価が 2.1% 上昇し、電気代は 18.6%、 食料品は 2.7% 上昇したと、これは朝日新聞が6月24日付の、うん、これデジタル版ですけど伝えています。で、5月の消費者物価指数、これ2020年を100とすると、値、うん、動きの大きい生鮮食料品を除いた総合指数が 101.6 で、前年同月より 2.1% 上がっていると、
うん、
で 2% を超える上昇率となったのは約7年ぶりに、超えた4月に続いて2ヶ月連続でガンガンと上がっていると。ウクライナ危機による原油価格の値上がりなどを受け、電気代が前年同月より 18.6%、 ガス代が 17.0%、 ガソリンが 13.1% 上がるなど、エネルギー関連でおよそ 17% 上昇している。
はーは
ー。で、原油価格は高止まりしていますが、第二次石油ショックの影響があった1981年以来約41年ぶりの上げ幅となった3月、これあの 20.8% も上昇したんですけどね、以降の伸びはまあ鈍くはなったけれど、相変わらず伸び、あの上昇は続いていると。でさらに円安の進行で、原材料価格が高騰、スーパーなどでの店頭でも食品の値上げが相次いでおりまして、生鮮食品を除く食料は 2.7% 上昇し、生鮮食品を含めると食料品では 4.1% 上がっているということで、はい、これはもう本当お財布台所を直撃というところですが、一向に何ら改善する手を打ってはいない岸田政権です、
はい、
どうですか、これはあの前島解説員に、解説していただきましょう。
いや、まあでもね、自民党っていつもそういうなんかあれじゃないですか、
はい、
もうまあ毎度のことで、まあね、本当にこの国を衰退させることしか考えていないんでね、
うん、
あの岸田さんのね、その例えば記者会見であるとか、
はい、
そういうのをこう見るとですよ、
はい、
なんかそういうツッコミが当然来るじゃないですか、うん、これに対してどういう手立てを自民党さんはなさるつもりなんですかと聞かれた時に、あのこれに関しましては、現在さまざまな角度から、
うん、
検討を加えながら、その対応策を現在進めているところで、まあ対応をどんどん進めているわけですと、
はい、
やっ ています的なことを言ってるけど、一つもやりましたはないんですよ、
うん、
何もないんですよ、やるよ、やる予定だよ、はい、何かをっていう、そういうそういうことで何一つこう手立ては打ってないというね、
やるやる詐欺ですかね。
でそれでその逆にそのまあ令和新選組などからのツッコミによるとですよ、はい、その、消費税をこの際もう廃止しましょうと、
はい、
いうふうに、まあ、言ったにもかかわらず、今消費税を廃止するとシステムの改修であるとか、
はい、
いろんな手間がかかって大変だから無理よんっていうことは言ったと、
あ、宇宙猿パッキーの人が言ったんですね。
宇宙猿パッキーも言ったし岸田も言ってますよね、国会でね、ということで、ということはもう何一つ手立ては打たないけれど、電気料金のさっきのポイントだけは上げるよっていう、それでお茶を濁してねっていうことのようなんですけれど、これはどうですかね、この状況、これはエグさんどのようにお考えでしょうか。
なんかこんだけ国民のこと考えないやつらがさ、
うん、
あの国防で日本を守るなんて真面目に考えるわけないよなって、うんうんうん、
その通りですよ、突然ね、例えば維新ですけどね、これはね、はい、松井がね、ウクライナでは女性や子供が虐殺されとるんですわとかっつって、うんね、それはまあそうかもしれんけれど、うん、なんかそれが明日日本で起きるかのように言うけれど、
はい、
じゃあお前がやあの、ま、その矢面に立ってまずお前が死ねって言いたくなるけど、
うんうん、
まずそういう状況にも立たないですわ、
うん、
だって今日だって、ね、大阪市役所に彼はいなくて奈良にいたっていうんですから、はい、
ね、
もう今日はね、水道橋博士、うん、大石明子衆議院議員と八幡愛さんのね、
はい、
3人で、大阪市役所に行きまして、うん、でそれをこう、まあ、私撮影をしましたけれど、
はい、
面白かったですね。
面白かったです。
で、あの夏に出てこいっていう、はい、いないっていう、でどう、
叫んだんですか。
叫んでたよ。
そうですね、
へ、
うん、
はい、
だって最初はあの敷地内に入って、
はい、
でまあ、入るのは自由だから、
そうですね、
はい、でそこに大阪っていうあのアルファベットで書いてあるモニュメントがあるんですけど、
漢字です、漢字です、
あ、漢字だったっけ、
あれ漢字です、漢字です、
ん、大阪でしょ、漢字だったっけ、
漢字です、漢字です、
あ、そうか、あのアルファベット、
あ、そうか、上のあのなんかあのモニュメントみたいなのは大阪だが漢字なんですけど、下のあの下に書いてあるのはアルファベットです。
まあまあまあいいんだ、別にいいんだけど、あの漢字だろうがアルファベットだろうがいいんだけど、
はいはい、
その前でその3人で、コマネチをやって
やってましたね、
知ってましたね、
コマネチをね、でまあともかくまあその仕事してないやつらが仕事してるような体で、雰囲気だけ匂わせて、うん、まあ日本をどんどんどんどん悪くさせておるということになりますわね。まあそこら辺に関しましてはこの後 C 枠で、今ちょうど参院選ということで、そのまあ始まってまだね、あの2日3日しか経ってないわけですが、
はい、
その状況でのこのこちら大阪での状況をこう我々が見たところでの雑感を語ってみようと思っておりますんで、一旦では一旦 CM に参ります。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
ニュースバリケード、
政府は隣国とのトラブルが続く尖閣海域について抜本的な対策を進めることを決定しました。マーケット情報。最新型のスマートフォンが一斉発売されました。政府当局者が語ったところによりますと、隣国とのトラブルが続く尖閣諸島について越境や上陸などの違法行為を防止する目的で魚釣島などの実物大模型を複数製造し尖閣諸島に配備する計画があるということです。これは国内造船メーカー数社の協力により世界最先端といわれるメガフロート製造技術を用いて約3年の製造期間で製作されるものです。実際に樹木も植えられ人が長期間居住することも可能です。山の内部は大型のビルと同じ構造でオフィスや医療設備などのほか居住空間を設置することが可能です。また不測の事態に備えて海上保安庁自衛隊の常駐も検討されています。政府当局者は上陸してきた隣国の活動家に外れ残念でしたということができると話しています。なおこのメガフロート型リアル尖閣諸島は自立推進機能を持っており常に場所を変えることができるため一旦移動するとどれが本当の島なのか当局者にとっても分かりにくいのが悩みの種ということです。続いてマーケット情報です。あの噂のスマートフォンがついにお目見えです。アップル社のスマートフォン iPhone22 が今朝8時より全国の販売店で予約客らに商品の受け渡しが始まりました。別名お餅フォンと呼ばれるこの機種は普段はお餅のような柔らかさで平らに伸ばしたりボール状に丸めることも可能です。使用するときは一瞬で硬化し通常のスマートフォン同様に通話やアプリを立ち上げることが可能です。すでに手のひらサイズやおにぎり型など様々な型枠が販売されており所有者は好きな形状で楽しむことができます。専用の伸ばし棒も発売が予定されており新聞サイズに伸ばして使用するという猛者も現れるかもしれませんね。小売価格は1台約5万円前後とのことです。以上マーケット情報でした。